私なんかね、ページを余計につけて ありがとうございます。はい、どうみっちり、もう本当に聞きながら感動しながら、でも覚えてられるように、少しでも覚えてられるように真っ黒にしました。最近は記憶力がだんだん悪くなってきて、昨日のことも忘れて、2階に行って何をしに来たんだろうか、そういうようなことがだんだん増えています。どなたかフェイスブックでなんかそういうような川柳じゃないけどなんか歌みたいなの載っけてたの最近読みましたけども、本当に笑ってしまいましたけども、私たちはこのエレンビルの山に登ってまいりました、ね、もう5回目であります。そしてしばらく本当にこの群衆にね、この群衆と共に時を過ごし、5000人の給食じゃありませんけども、美味しいものをたくさん食べて、毎回毎回ですね、どんどんなんかご飯美味しくなってってるような感じがしますけれども、本当にたらふく食べて、そしてそれよりもさらにですね、メッセージをこう聞いて、いろいろと心問われやってまいりました。私たちはこれから山を降りようとしているわけでありますけれども、そこに現実が待ってる、それはもうみんなよくわかることでありますけれども、2000年前同じようにイエス様も山に登って、そして群衆が集まって、そしてイエス様の話を聞いたわけですよね。覚えてますか？マタイの福音書の5章6章7章ね、あるいはルカの福音書にも平地の説教として出てきます。でもマタイの福音書のところは山上の説教としてこう知られているわけでありますけれども、そこでイエス様が語られたわけですよね。私本当に今日もう一度皆さんに一つ本当に覚えておいていただきたいことと言いますか、この現実を本当に知っていただきたいことはですね、私たちは講師として関先生をお招きしたわけであります。神様が本当に導いてくださって、もちろん牧師会が頭を、ね、こう並べてですね、どなたがいいか、いろんなリストを、ね、上げてですね、誰から先に当たろうか、そんなことを一生懸命考えて、で実際に関先生から最初に当たろうということになって、本当に当たらせていただきました。で神様が本当に導いてくださって、さまざまな困難がある中で関先生をここに招いてくださったわけであります。でもう関先生って言ったらもう誰ももう顔忘れませんよね。あのニコッとした顔。で昔のその顔を一度見てみたい。本当にね、あの高校生の時の荒れてる時のあのガンつけてる、そのちょっと先生出てきてちょっとガンつけてみていただきます。ちょっと絶対ちょっと絶対見たい。ちょっともうすでに反り込みはもうあるんでね。反り込みはあるんで、そのガンつけてた頃のそのね、やっぱこのニコニコした顔から絶対出てこない。ちょっとガンつけて、ちょっとガンつけてみてください。でも怖かっただろうなと思います。私もあの男兄弟3人育ちました。アメリカ行ったり来たりしてる中で、上2人は、言ってみればね、うまくいったというんじゃないんですけども、まあ教育のそのタイミングが良かったんですよね。日本帰っても英語ができる、いいな。アメリカに来ると算数の天才だ、全然天才じゃないのにアメリカ来ると天才になっちゃう。いつもよいしょよいしょされてきたんです。私のでも下の弟は一番最初にアメリカに来た時には赤ちゃんでした。そして4年いたんですけども、4年でこう帰ります。そうするとですね、もう4歳の時は英語しか話してないんです。でも日本帰ったらもうあっという間に全部日本語になってしまって、英語はエヴァポレート、ね、全く消えてしまう。3年後にですね、またアメリカに来ました。ロサンゼルスだったの、最初はニューヨークだったんです。2度目はロサンゼルスだったんですけども、上2人は着いた途端もう英語喋ってるんです。下の弟は、大変でありました。一人 ESL クラス、当時はまた違った名前だったんですけども、英語で苦労しました。私はまた4年いたんで、今度9年生の仲間まで行って、そして下の弟も、真ん中の弟は非常に頭が賢い男だったんで、もう本当に成績も良かったですね。でも下の弟は苦労しました。ものすごい苦労しました。で6年生で帰ったんです。ですので6年生の英語ってなかなかちょっと足りないんですよね。9年生8年生ぐらいまで英語しっかりやってると、かなりアメリカの教育が入ります。で英語もしっかりと、ね、根付くわけです。で日本語も補習校行ってましたので、ちゃんとできるようになってた。下の弟は本当そこで苦労して日本帰りました。英語も中途半端、日本語も中途半端。 叫びながら勉強してたのを覚えてます。私の母はもう常に弟に付きっきりでとにかく勉強を見なきゃいけなかった。でもその弟はだんだんだんだんやっぱり反り込みが入ってったんですね。ガンつけるようになりました。兄貴に向かっていつもこういう感じでした。ありました。兄と比べられるのが嫌だったんです。3歳しか違わない。でも全然同じ海外体験でも違う体験してるんです。上2人はいい目を見てる。下は本当に大変なところを通りました。でその弟のことを知ってる人はこの中に随分いるんです、彼は本当にだんだん荒れ始めました。家に壁に穴がたくさん開いてました。怒らすとハサミが飛んでくるんです。なのでもういつもこうやっぱさちょっと怖いという感じでありましたけれども、でも本当にそんなところも通っていったことを今でも思い出します。でもその弟も本当に神様に触れられて本当に大変なところ通りましたけども、神様が本当に触れてくださって、そしてもう大変なところ通っていくんです。その後ね、麻薬、女、賭博、そうだ、もろもろ全部やって、そしてもう警察にもお世話になって本当に大変な状況になりました。母も本当に祈りました。もう試合するのをやめました。私の母もですね、もう本当になんとか息子がですねしっかり神様を信じてくれるようにって一生懸命頑張ってたんですけれども、でももうとにかく神様に委ねて祈ってとにかくサポートしてっていうことをずっと続けていって、そういう中で本当に彼がですね溶かされていって、そしてもう、ね、散々な目に遭いましたけども神様に出会っていったんです。もう洗礼を受けてたんですけども背を向けてたんですね。私はその自分の弟を見るときにですね、本当に神様の御業をいつも見ているような感じがいたします。さあ、まあちょっと話がそれたんですけれども、今日私もう一度ここに来て本当にいろいろと自分自身の愛の足りなさ、そしてここにね、ここ牧師立つとここに教会の方々がいらっしゃいますからね、牧師の足りなさも全部知られているというそういった状況がありますので、恥ずかしいものがいろいろとあるわけです。でもサマリア人の話を今日聞いてですね、私は本当にまた新たにですね、目を開かされた。今年の子供キャンプでサマリア人やったばっかりなんです。でもサマリア人の一般的な適用はあれですよね、行って同じようにしなさいってわけだから、困ってる人がいて、そして隣人でないと思ってた人の世話をしなさいっていうのが一般的な適用でありますけども、でもそこを超えてさらに深いところの適用として、自分自身が気づいた旅人であったんだ、そして世話をしてもらうこと、ね、そしてイエス様が世話し続けてくださる、そのところに自分があるんだということを本当に理解していくことの大切さということをですね教えられて本当に感謝しています。関先生はいろんなことを語ってくださいました、ね、真っ黒になったというふうに思います。でもとても大切なことは何か、それは関先生が語ったんじゃなくて、この場でイエス様が一人一人に語ってくださったということなんです。関先生の顔、ね、もう関先生の顔を思い出してしまうと思います。がんのこともね、今お話したんで、ますますね、印象深くなりましたけども、関先生のあの笑顔の向こう側に、ひげを生やしたイエス様、どんな顔してたのか分かりません。でも、イエス様が関先生を通して、ここにいる私たち一人一人に語っておられたんだということを受け止めて、神様から私たちはメッセージをいただいたんだ、そのメッセージに応答していくべきなんだということをですね、しっかりと今日心に刻みましょう、ね、そうでなかったら全部無駄になっちゃうんです。いいお話を聞いた、関先生の証を聞いて、あれは楽しいお話だったってことになってしまうんです。今回の開会メッセージで西郷里先生がそこのところを、ね、しっかりと最初に釘打ってくださいました、ね、私たちは何のために来たんだろうか、リトリートするために、戦いの前線から離れてここで補給を受けて、しっかりと神様から補給を受けてまた前線に出ていくためにやってきたわけであります。さあ、イエス様が山に登って語られた時、山上の説教と言われてますけども、皆さん山上の説教の中でいろんなお話がありましたよね。あなた方は地の塩です、世の光です、許しなさいね、敵を愛しなさい、ね、右の手がしていることを左の手に知られるな、いろんなことをイエス様はおっしゃいましたけども、その山上の説教の一番最後にイエス様がおっしゃったことは何だったか覚えてますか、ね、7章の一番最後、7章の一番最後でイエス様が話されたお話は 覚えてらっしゃいますか？7章の一番最後は、今出てきますけれども、ちょっと読ませていただきますね。7章の24節から。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。このお話をもってイエス様は山上の説教を終えられたんです。山上の説教の中でいろんなお話をされました。そして一番最後に、あなた方はこれ聞きましたね、私が言ったこと全部聞いたでしょ、でもそれをあなた方が行うかどうかで全部が決まるんですよ、というふうに弟子たちにイエス様はチャレンジを与えられたわけでありました。それゆえに私たちは山から降りてどうするのか、これを聞いたことを行っていくと、で具体的な計画を立てていかなければいけない、そういうふうに私は思うんですね。皆さん、実際に御言葉を行おうと思ったら、言葉に表していかなければいけないんです。アクションプランにしていかなければいけないんです。そして実際学んだことをもう一回復習していくっていうことをしていかなければいけないと思います。皆さんノート取りました、ね、取りましたけども、それを読み返す時間をまず取る、自らのデボーションの時間にもう一度これを取り出して読むっていうことをお勧めしたいと思います。そしてそれから実際に私は何を感謝しようか、ね、いろいろとメッセージありました。基本的には愛されてる、愛する人になる、愛されてるものであるということ、その愛をしっかり受け止める、ね、そして自分自らも愛を実行していく、そういったメッセージでありましたけれども、そのところの御言葉一つ一つを思い起こし、そしてそれを書き出してもいいです。何してもいいです。でも実際に具体的に何を感謝し、そしてどういうふうに私は自分のことをこれから受け止めていこうか、鏡を見たらその鏡の中に何を見るのか、愛されている神の子を見る、それでもいいですよ、ね、まあ、朝起きて鏡を見たらそこに愛されている神の子が見えるって多分書いてもいいんですよ。何でもいい。でもそういうふうに少しずつ書いていって、実際に具体的に御言葉をどうやって実行していこうかという計画を立てていくことを私はお勧めしたいと思います。それをしたかないとですね、身についていかない、身についていかないとまた2年後来てとか、まあそれは先のことはねあれですけども、でも同じところぐるぐるぐるぐる回ってしまう、ね、子どもとして私たちは成長していくってことが求められてますよね。で子ども、私は親に対しては子どもなんですけども、ずっと子どもであり続けます。でも子どもとして成長してきたから、今は大人として、大人の子どもとしてですね、親と接することができるようになる。そう同じように私たちも神様に対してはずっと子供ではあり続けるんだけれども、でもこんな幼子、ね、御言葉がまだ噛めない幼子であるその子供から、しっかりと御言葉を噛み砕くことのできるその顎を持った子供として成長すること、ここにいた時には何度もいつもおしめを変えてもらわなきゃいけなかった子供から、ここにいるクリスチャンはいろんな神様からの奉仕を任されていくことのできる、任せてもらうことのできる子供として成長していく。でますます、でもこの、ね、子供として成長していく中に、ますます神様を信頼するという、その信頼ももっと大きくなっていく、ね、その我々はある意味でアドプションですよね。その、ね、言ってみれば養子としてもらわれてきたわけですよ。だから養子ってのは難しいんですよね。途中の養子ってね、いただいている人もいらっしゃるかもしれませんけども、とにかく不信感があったりとか、ね、いろいろとある。でも そこから本当に愛されているということを受け止めて、そして行動を、ね、していくことができるようになっていくためには、非常にやっぱり愛され続けていかなければいけないところがありますけども、そういった意味で子どもとして成長していくということをですね、していかなければいけないわけですよね。と同時に弟子として、ね、私たちは訓練を受けていただいて、そして御言葉を実行していくということをですね、これからしていきたいというふうに思います。さあ、もう長くなりますので、もうこれおしまいしたいと思いますけど、もう一回この御言葉をですね読んでいきましょう。これイエス様の言葉です。ちょっと字が小さいですけども、24節から27節、ご一緒に。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。私たちは大変な世の中に住んでいます。悪魔は総攻撃を仕掛けて教会を攻撃します。クリスチャンを攻撃します。そういった戦いの中に私たちは置かれていくんだということを思い起こして、ね、覚えておきましょう。必ず嵐が来ます。洪水が来ます。その時に立ち往すことのできるクリスチャンとして歩んでいくためには、実行プランを持って、ここで聞いたことを無駄にしないで、そして何かを習慣化するのに何日間かかるって大体言われてますか？大体3週間って言われてますよね。実行プラン立ててそれを毎日行っていく中で、例えば3週間続ければ私たちの癖になっていきますので、とにかく御言葉に生きることを癖にしていくことを私たちは求めていきましょう。それが弟子となることなんだということをですね、ディサイプリン、ディシプリンです、ね、本当に自分の心を訓練していく必要がありますので、御言葉によって訓練されていくものとされていきましょう。それでは私はここまでにしたいと思います。一言では黙祷いたします。最初に それぞれ神様前に決意を表してまいりましょう。主よ、私たちは恵みを無駄に受けません。関先生を通してあなたが私たち一人一人の心に語られた真理と愛と命令としっかりと心に刻み、それを実行する人になります。助けてください。三日坊主から私たちを助けてください。行い続ける忍耐を与えてください。御言葉が習慣になるまで、主よ、どうぞ行い続けることができるように助けてください。あなたに期待します。あなたに信頼します。自分の力ではできないことをもう十分に承知しております。ですから自分の悟りに頼らないで、聖霊にいつもいつも信頼しながら、あなたの力にいつも信頼しながら、助けをいただきながら変えられていきたいと願います。御手に委ねます。私たちの手足を義の器としてあなたの御前に捧げてまいります。清めて受け入れてください。主イエスの御名によって祈ります。アメン。